新刊ラジオ第1032回、本日のゲストは
講談社月刊アフタヌーン編集長の吉田です。
耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1032回1月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。普段から僕ね、漫画好きと公言しているんですけども、今回はですね、ガチで漫画誌の編集長に来てもらったのでですね、すごい今テンションが上がっております。で、今回ディレクターからね、漫画好きなことを全部話していいよとお墨付きをいただきましたので、今日はね、もういつもの新刊ラジオの矢島と違う、この漫画好きの矢島雅宏がね、コミックナビゲーター矢島雅宏でいこうかなと思っております。というわけで、本日ご紹介しますのはですね、月刊アフタヌーンという漫画雑誌なんですけども、新刊 JP でね、アフタヌーン KC 祭りの特集ページをですね、オープンいたしました。で、このアフタヌーン KC 祭りというのはですね、講談社さんのその人気月刊誌月刊アフタヌーンのね、お祭りなんですけども、毎年恒例でやっているお祭りに、今回ちょっと新刊 JP も一緒に参加しようということでね、新刊ラジオにもわざわざ編集長さんですね、出演していただいてと、いうわけで、今日はよろしくお願いします。吉田編集長です。
吉田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、早速ですね、このアフタヌーン KC 祭りとはどんなものなのかっていうのをお話を伺いたいんですけども
、はい、KC 祭りでございますね。
はい、
KC 祭りといえばですね、担当者というものがつきものです。
はい、
すみません、
あれ編集長担当者じゃないんですか？
私は全部は統括してるんですけども、はい、担当者がございまして、
はい、
そのものが全部をしているので、今日は助っ人に来てもらいました。
はい、
すみません、紹介させていただきます。那須という副編集長が来ております。ではどうぞ。
はい、ただいまご紹介に預かりました、月刊アフタヌーン編集部の那須と申します。よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。1分近く黙っていただいてありがとうございます。で、この那須さんにですね、月刊アフタヌーン消し祭りってどんなものかってお聞きしたいんですけども、
はい、毎年恒例、年に1回ですね、アフタヌーンコミックスが、書店さんの漫画コーナーをジャックするというですね、
はい、
ものでして、アフタヌーン KC の帯の色を統一しまして、
はい、
今回は、鮮やかなオレンジ色なんですが、棚がオレンジ一色に染まっているというこの姿をですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っております。
はい、で、今回ですね、実際その書店さんが、その参加している書店さんが、新刊 JP の特集ページで Google マップと提携して分かるようになってますので、そちらでね、お近くの書店さんでアフタヌーン KC 祭りやってるかどうかちょっと見てほしいんですけれども、いろんな特典がつくんですよね。
そうなんです。
目の前に今あって、この漫画マニア推薦のものがたくさんあるんですけど
そうですね、一番会場で見ていただきたいのがですね、漫画家の先生方ね、作家さんに、サインと、
はい、
一言メッセージ、一言コメント、
はい、
好きのですね、こう皆さんにお見せできないのは残念なんですが、このようにこうパネルにして、
そうですね、今パネルに見本があるんですけど、ね、
そうなんです、書店さんに飾っていただいております。これはぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
でもう一つがですね、編集部の総力を挙げて作りました、
はい、
連載タイトル第1話を掲載しました、
はい、
極厚冊子、
小冊子って言えないですね。
そうですね、もうこれはもう箱みたいなもので
陶
器になりそうなものなんですけども、はい、アフタヌーン全連載作品、グッドアフタヌーンのですね、
はい、
作品の第1話を集めましてですね、
はい、
アフタヌーンの、どんな漫画かっていう、作品をもっともっと皆さんに知っていただこうという企画でした。
これ大体何ページぐらいあるんですか？
これがですね、もう1000ページ超えております。
はい、皆さんですね、分かりやすく言うと、この前紹介した岩波国語辞典より熱いですこれはね、ぜひ書店で見てほしいと思います。
制作担当者は死んでおりました
かわいそうはい、というわけでですね、今回はそのアフタヌーン記事祭りとね、関連して、月刊アフタヌーンについてですね、
はい、
幅広く語っていけたらなというふうに思っております。はい、リスナーの皆さん、ちょっと今から覚悟してください。あんまり普段の紹介じゃないです先ほどね、打ち合わせの段階からものすごく盛り上がってたんですけれども、今回ですね、とりあえずリスナーさん向きなものとして、
はい、
普段そのアフタヌーンを作っている時の制作の裏話なんていうのを、
はい、
聞かせていただけたらなと思うんですけど、
はい、
何か面白い話はありましたか？
いやー、そうですね、裏話っていうと、いや、ついこの間、終わったばっかりなんですけどね、こういうのがね、あんまり瀕死のこと言っちゃいけない。
あ、いや、大丈夫です。
大丈夫。
はい、
だけど、終わったばっかりなんですけど、とにかくね、みんな漫画が好き。
はい。
それで、どんなエピソードっていうか、ことがあったかっていうと、それこそちょっと今の KC 祭りに関わっちゃうんですけど、
はい。
実はですね、ちょっとついこの間、ここの、ラジオでもちょっと聞くことができるかと思うんですけども、
はい。
アフタヌーンをもっと潤う計画みたいな形で、
はい。
なんていうんですか、
あ
ご存知ですよね。
はい。ですね。ちょっと言いづらそうなので、僕から代わりに言うと、はい、特集ページにですね、特別な動画をご用意しまして、今回第1話がですね、三橋くんとベルダンディが、ちょっと掛け合ってるっていう動画を用意したんですけども、その後にですね、アフタヌーン QC ラジオというのをね、井上貴子さんをパーソナリティに迎えてやっております。僕出ておりません。そこでですね、企画がありまして、アフタヌーンもっと売ろう企画で、編集長本日実はですね、この収録日に、先ほど秋葉原の某書店に行きましてですね、猫耳つけて撮影してきたらしいんですね。
すいません、本当にね、いや、ただね、これはね、漫画好きというか、まあ、編集者がとにかく漫画に対する情熱があるというのはね、よく分かったというのは、それは朝の9時集合だったんですけど、
はい。
まあ、編集者というのはですね、大体こう夜中型といいますか。
ですよね。
朝弱い人種なんですが、
はい。
そんな感じでもね、朝9時に、なんとこう、3、4人の若手たちがですね、僕がその、書店さんでその本を並べてるのを見たいと。
はい。
どうしても見たいと。
はい。
そして、猫耳をつけろと。
バカだけどいい会社だ。
なぜ猫耳なのかよくわからないですが。
はい。
まあ、その結果もですね、そのうちアップされるんではないかと思いますので。
はい。皆さん。まあ、その辺もね、特集ページで、ま、ぜひ、お楽しみに、はい。本当に頑張ったみたいなので。
はい、
あとはですね、まあ、漫画、アフタヌーンに今掲載されてる漫画のお話になるんですけども、はい、まあ、何せすごい分厚いし、たくさんこう連載されてるので、どれを扱っていいかっていう感じがするんですけども、
ね、
まあ、今回はですね、やっぱりメジャーどころで、また、吉田編集長がですね、編集長になる前に担当されてました、
はい、
あ、女神様。
あ、はい。
これの、セールスポイントなんかをお話しいただければ。
はい。女神様、もう連載して、去年ですかね、連載20周年というのを迎えました。
そうなりますね。
で、もう21年目に入って、まあ、バリバリとね、まだ書き続けるという。
はい。
で、本当になんか藤島さんというのは、もう、この漫画を書くためにというと藤島さんに怒られちゃうかもしれないですけど、
逮捕
しち
ゃうとありますからね。
ありますからね。で、今増刊の方ではあれですね、パラダイスレジデンスというですね、新作も始めたりなんかしてるので、はい、そういうとあれですけども、まあとにかくね、まだまだそのキャラクターには書くことたくさんあるんだと、藤島さんおっしゃっていて、まあいや、それで、あ、そうですか、じゃあ書いてくださいって、いや、一緒に考えようよって言って、こう、一丸となって、ま、みんなでやって、本当漫画通りの、その漫画のイメージ通りですね。まあ、とにかくその、なんていうんですかね、その動画の方も、見ていただきたいんですけども、この、ページに載っている動画で、その大きく振りかぶっての三橋くんというのと、その女神さんのベルダンディとの掛け合いをやってて、まあ、そのような感じのですね、非常におっとりとした女神様と、普通の大学生、主人公の圭一くんというのがですね、一緒に掛け合いしてるんですけども、はい、まあ、この二人がどんな恋愛模様をやっていくのかな、どんな恋愛模様ってことは恋愛っていうのは乗り越えなきゃいけないことがたくさんあるよなっていうところをどういうふうにこう書いていくんだろう、
うん、
で藤島さんはそこにどんどんいろんなキャラクターを入れてどんどんこう盛り上がっていくっていうのが、
はい、
まあ、20年書き続けるってね、
うんうん、
今単行本で40巻ですからね、
はい、なんかすごい思いがけずすごい芸術的ないい話を聞いてしまったんですけど、
いや、すいません、ついつい僕もね、自分がもっと担当だとこう真面目になって
真面目ですね、もうさっきまで実は打ち合わせで本当にね、はい、漫画の話をね、歌詞の話とかしてましたからね。
そうですね。
危なかったですけど。僕がですね、アフタヌーンを読んだ時の感想、昔もそうなんですけれども、本当にその漫画好きな人が作ってる雑誌だなっていうのを、まず一つ感じます。あとはですね、まあ、読み手としてはですね、最近でそのメディアミックスされる漫画っていうのは多いんですけども、何でしょう、言い方悪いかもしれませんけども、メディアミックスできない漫画だからこれ一番いいんじゃないかみたいな漫画がよく載る雑誌だなっていうふうに思ってるんですね。最近だとそうですね、ゾンビメンとかですね、はい、そういった漫画がですね、プーネコあたりはでもまあ漫画できるかもしれません。エコダちゃんとか、
はい、
映像化できんのかこれみたいな。
いや、
すいません。
いや、漫画はね、本当にね、これもまた真面目なものになっちゃいますけど、とにかくね、書くことっていうのは世の中たくさんあるんですよ。
はい。
書くキャラクターもね、はい、もちろんたくさん、これからたくさん書くキャラクターっていうのももちろんあるでしょうし、
はい、
まあ人間一人一人違うようにあるんでしょうけども、それよりもね、やっぱりね、書くその物事っていうのもたくさんありますから、
うん、
それで言えばこんな雑誌なんかまだ全然足りなくてですね、まあそれをね、やっぱり作家さんっていうのがこれだけいて、その才能が、こういうところが面白いっていう風な、才能をフルに発揮できる目の付けどころっていうのを探してやると、もうこのね、雑誌だけではちょっともう、溢れちゃうみたいなね、感じのところもあって、いやー、ほんとね、悩ましいんですよ。
あの、アフタヌーンのね、コミックスとかは、その、アマゾンレビューとかで高い評価を得てまして、はい、また僕自身も漫画好きとしてですね、はい、あの、漫画ファンにすごい支持される雑誌だなと、また作品群だなというふうに思っているんですけども、こういう作品を作るにあたって、その、現代の漫画の読者に支持されるような、なんか、ノウハウとか秘訣とか、また信念とかいうものを、編集長から、その、担当者さんにフィードバックしたり、また担当者さんからフィードバックされたりとかっていうのはあるんでしょうか。
まあやっぱりね、その作家を信じろっていうことと、その読者を信じろっていうことはよく言うんですね。う
ん、
ものすごくね、あのアフタヌーンというのは非常に恵まれた雑誌で、いい読者さんがついていただいていて、あのアンケートっていうのを取ってるんですけども、
はい、
アンケートで、あのあとはフリースペースでご自由にお書きくださいなんていう欄があるんですが、
はい、
でハガキを書いてくれるとですね、フリースペースがね、なんかこう、なんですか、ハガキの裏側だけで収まらなくて前まで書いちゃうみたいな、
すごい未来の漫画評論家の卵たちがたくさんいるわけです。
いや、そのぐらいやっぱり漫画好きなので、
はい、
あのそういう意味ではこの読者を信じて、この読者っていうのがいるんだよっていうのを頭の中にもう僕たちも体に染み付いてるので、
はい、
この読者たちを信じなさいっていうことはよく言うんですよ。それ信じて自分たちが素直に漫画を作れば、それは多分問題がないだろうということは、まあ一つですね。で、これも具体例ですけども、あとは、やっぱりこの才能を信じるってところで言うと、
はい、
あの、例えば新人賞の会議っていうのをやるんですけども、
あ、はい、
新人賞の会議をやるとですね、大体何時間ぐらいかね。5、6時間。
5、6時間。
長っ。
まあ、とにかく議論が収まらない。
はい。もう議論じゃなくてもうポリシーの戦いになってるじゃないですかね。
まあいろんなレベルがあるわけですよね、
はい、
これはもう作品として全く問題なしっていうのがあれば、
はい、
この才能は捨てるには惜しいみたいなレベルまで、
わかります、
はい、いろいろあるんですけども、まあそれをとにかく全部出し合うということをやってるんですけども、まあ、そういう取っかかりのところから完成形の原稿を書いてくる才能まで含めて、才能は絶対に信じる、
うん
うん、結局それを2つ信じて、まあ、結局僕たち その漫画を作る仕事ってエンターテインメントですから、
はい、
あとはねテクニカルに、まあ、なんですか、分かりやすくとかそういうことは後からついてくるのかなと思ってます。今の読者がどうなってるかっていうマーケティング的な解釈ではないかもしれないですけども、そこの部分はね、やっぱり時間をかけて、じっくり作品を作るというところがやっぱり魅力なのかなと思ってますけれども。
ああ、なるほど。ちょっと今謎が評価したんですけども、アフタヌーンっていうのは、その商業的にはメジャーな雑誌なんですけども、はい、僕の中の認識とか、あと僕の周りの漫画好きの認識がマニアックな雑誌だったんですね。はい、
あれ、
つまりですね、内容がマニアックなんですね。僕がそのアフタヌーン読んでて好きになる作品っていうのは、作家さんが、あ、本当にこれ書きたかったんだなって。なんで今更そんなスポーツの競技とか、なんで今更その時代とか。
なるほど。
はい。はい、例えば、もう連載終了しちゃいましたけど、うん、ガンスミスキャッツを始めてみたときに、はい、この園田健一さんって人はどれだけ銃と車が好きなんだと。
いや、本当好きですよね。
運転免許持ってないのに。もう、車のフレームとか、きっちり書くんですよね。はい、で、カーアクションとかも書いたり、スピンさせた時の車とかよく書けるな。
いや、ものすごい、それはね、園田さんにもお話伺ったことありますけど、ものすごいこだわりですね、やっぱり車を書くときは。
あ、
この絵はこう書かないと、この車がリアリティがないとかね。
普通車なんてアシスタントさんに書かせますからね。
そうですね。
この漫画だと。そういうやっぱりこだわりみたいな部分が、やっぱり今人気作品の大きく振りかぶっても、樋口朝さんがやっぱり高校野球、そして高校球児っていうか、このぐらいの年齢の少年と周りのコミュニティっていうのが大好きだから、いい作品なのかな、っていうふうに思います。本当ね、お話することは尽きないんですけども、これからもね、どんどん良い作品を僕たちに届けていただきたいと思います。
ありがとうございます。
というわけで本日ね、ゲストにお迎えいたしました、月刊アフタヌーン編集長の吉田さんと、副編集長の那須さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ました、
ガンスミの再会を祈っております。
頑張ります。
月刊アフタヌーン毎月25日発売です。